愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は理事であり副学長である矢田部隆一教授にご出演いただき、南海地震への備えとして今何をすべきかについて伺います。矢田部先生、はい、今回の東日本大震災ではいろんな教訓を学んで、はい、私たちはまた防災に対しても意識を新たにしたところがあるかと思うんですが、はい、今後どういう私たちがなすべきことというのは、まず大きなものでどういったものがありますでしょうか。
ですね、まず今回のこれだけの災害がなぜもたらされたのか、はい、徹底的に検証する必要がありますね、はい、なぜ原発がこれほどまでにトラブってしまったのか、あるいはなぜこれほどまでに多くの方が犠牲になってしまったのか、はい、またこの地震、これだけの規模のものをなぜ予測で想定できなかったのか、いろいろ検証すべきことはあるんですね、
はい、
で一通り1ヶ月2ヶ月経った後にそういう徹底的な検証をこれから始めていって、我々はこの災害国家日本に住む者として、うん、次の来たるべき大きな災害に対しての備えを、教訓を本当に、学んでいかないといけないですね。
そんな中で、うん、南海地震はその30年以内には 50% の確率で起きると言われていますけれども、はいはいはい、その南海地震が起きた場合に想定される被害というのはどういったものでしょうか。はい、
まず国が今東海東南海南海地震の連動型ですね、
はい、
これは日本で起こる地震の中でも最大規模のものですが、マグニチュードでいうと 8.7 とか言われているものですね、建物の全壊棟数が50万戸を超え、死者数が2万5000人、経済被害が80兆円というような、はい、まあ、天文学的数字がはじかれています、
はい、
まあ、阪神大震災の5、6倍、あるいは7、8倍という数値ですよね、ですから今私たちはそういう大きな災害に対して備えをこれから地道にやっていく必要があろうかと思っております。
これだけいろいろなものが発達した現代でも、はい、その地震の予知というのは未だ難しいものなんですか。
地震の予知というのは破壊現象の予知で、はい、破壊現象の予知ってとっても難しいんですね、破壊って一点で始まるんです。どこが始まるか分かんないんですね。いつ始まるか、この時間の予測しろって本当に難しいんです、直前予知を今いろいろ試みてるんです、はい、岩盤の歪みを測って、あるいは他のさまざまなデータをもとに直前予知をやろうとしておりますが、
はい、
残念ながら今地震予知の学問レベルはとても直前の予知予測、1日数日前の予測はできないですね。
だからこそ日頃からの対策といいますか、はい、心がけというのが大切になってくるんですね、
そうですね。私たち災害国家日本に住む者としては、はい、どんな災害が起こっても不思議じゃないっていう、うん、意識だけは持っておく必要があろうかと思うんですね。今科学文明が発達しまして、はい、例えば地震というのはこういうメカニズムで起こる、いや台風というのはこういう形で起こる、いつ来るというようなことが分かりましたから、かなり災害慣れしてきました。で、昭和34年に伊勢湾台風で5000名の人が亡くなってですね、日本は防災に徹底的に取り組みまして、阪神大震災まで大した災害なかったんですね。で、阪神大震災の後立て続けに今大きな地震あるいは気象災害来てますよね、はい、これがもう平常化してしまうかもしれないということを私たちは思っておく必要があるであろうと。この50年間防災対策は功を成したんだけど、自然の持っているエネルギーははるかにそれをしのぐかもしれない、うん、より強い、より規模の大きな地震、より大きな気象災害が起こるであろう時代を我々はこれから生きていくんだというようなことを認識しておいてほしいと思いますね。
そんな中でも今回はその緊急地震速報というものが、かなり数十秒前かもしれませんけれども、知らせてくれるようなシステムっていうのはできてきましたよね。
これはですね、はい、本当に世界に誇るべきシステムですね、今回地震が起こった時に、
はい、
あるいは静岡で地震が起こった時に、はい、新幹線大丈夫かなと思ったんですが、新幹線の死者一人もいないんですね。これは本当に恐るべき成果だと思うんです、それが今回日本が開発したシステムのおかげなんですよね。そういうことで技術っていうのは確かに進んでますから、 より被害を犠牲を少なくしつつはあるんですが、はい、しかし遭遇する地震の規模があまりに大きすぎますよね。
映像などを見ていましても、うん、人間が作ったものの脆さというものを目の当たりにしてしまったんですが、自治体レベルで取れる対策というのはどういったものがあるでしょうか。
自治体はですね、今防災には相当関心持ってきましたね、はい、阪神大震災を契機に、まあ、国もさまざまな対策を打ってきました、はい、で自治体レベルで言いますと、とにかく地域の防災力をアップする、うん、はい、これが最も重要だと思うんですね。自治体のトップ、市長、町長の責務、何かといえばこれ一番に住民の命を守ることなんですね、はい、ですから今後起こるであろう各種災害に対してとにかく一生懸命、手を打っていく、はい、そのことを肝に銘じておいてほしいと思います、うん、そのためにはですね、地域の防災力をアップするために、うん、防災教育をする必要もあるでしょうし、自主防の力を強める必要もあるでしょうし、はい、とにかく自治体がさまざまなソフトな対策、これはそんなにお金かかりませんから、もっと一生懸命学んで、もっと一生懸命取り組んでほしいなと思っております。はい、
今回その東北の各地を見ていましても、高台を作っておくことでしたり、うん、小学校のすぐ裏に高台に登れる非常階段を作っていて、その訓練をしていたことが幸いにつながったりというような例をたくさん見てきたんですけれども、そういったことを小さな単位で繰り返しやっていくことがまた重要なことになってきますよね。
そうですね、特に私小学校のうちにやってほしいと思うんですね、はい、今の小学生たち、10歳の子は10年経てば20歳ですよね、うん、地域の中心になってこれるんですね。小さい時学んだことっていうのは一生覚えてるもんなんです、ですから学校防災教育を中心としてですね、で地域の方々も巻き込んで、はい、みんなで地域を守っていくんだ、うん、自分の地域から一人も犠牲者を出さないんだという思いで、取り組んでほしいなと思っております。
津波、例えば南海地震が来た時のその津波の高さなんですけれども、うん、宇和島では4メートル5メートルというものも予想されているそうですが、
愛媛県の中では南予はやっぱり辛いですよね、はい、5メーター以上のものが当然来るわけですから、それ以上の高いところを避難地に選んどかないと、うん、はい、今回三陸津波を見てますと避難先そのものが津波にさらわれてますのでね、でまあ、たとえ5メーターと想定しててもそれ以上のものが来ることも考えておく必要はありますね、
はい、
いうことで自治体の方々は避難先も含めて今まで避難体制のあり方、防災体制のあり方をもう一度根本から検証し直してほしいなと思います、うん、はい、
また愛媛県は原子力発電所を持つ県でもありますので、その不安というのもまた今回新たに持たれた方も多いかと思うんですけれども、伊方の場合はその原発が高台にあるので、うん、その津波の被害というのは少ないのではないかと言われております。
伊方は10メーターですよね、はい、だから、まあ、想定の中では当然安全なんです、
はい、
ですけど何が起こるか分からないから今一度ですね、
はい、
打てる手は全て打っておく必要があるだろうと、うん、で福島第一原子力発電所の事態を見ますとね、はい、確かに津波が襲ってきたのはこれは仕方ないと、うん、でも代替電源が全滅してしまったとかですね、はい、あるいは代替電源を持っていくのに非常に時間がかかったとか、はい、対策が後手後手を引きましたよね、うん、これはやはり想定が十分じゃなかったんだろうなということは後からの話ですが言えますよね、はい、ですから伊方原子力発電所10メーターの津波に耐えれるように設計はしてあるんですが、何かトラブルがあった場合に次の手がどんどん打てるような仕組み、
うん、
そのことは事前にいくら検討してもしすぎることはありませんから、伊方原子力発電所、愛媛県にとって本当に最も大きな課題の一つだと思いますので、今後検証を進めていってほしいなと思います。
今電気系統のお話もありましたけれども、今回その道路通行するための道ですとか、うんうん、その動くための燃料、うん、そういったものも大変課題になりましたけれども、はい、うんうん、四国はどうでしょうか。
四国はですね、10メーターを超えるような津波が来ると、はい、残念ながら今 徳島と高知は陸の孤島にならざるを得ないんですね、うん、数十万人の人間が数日間完全に陸路も海路も封鎖されてしまいます、はい、それを防ぐためにはですね、8の字ネットワークと言われておりますが、はい、高速道路のネットワーク、これを作っておく、これが私たちが後の世代のために残す大きな財産、はい、遺産だと思いますね。それに取り組んでほしいと思います。
今こそまたその次の時代のためにも、私たちのためにも新たなことをまた考えていく時代が来ているわけですよね、
う
ん、
そうです。四国はですね、三陸沿岸に負けず劣らず、はい、やはりここインフラ整備が遅れてるんですね、先ほど話が出ました道路整備にしてもそうです。津波に持ちこたえる道路がまだまだ不十分なんですね、うん、で電気の系統にしても不十分です。あの三陸で起こったことがこの四国では下手すれば全域で起こる可能性があるんですね。そういう意味で我々が今対策できることに一つずつ手をつけて、順番にやっておく必要があろうかと思います。
そして住民一人一人の避難意識というものが大変重要になってくるかと思うんですけれども、うんうん、まだ愛媛にしても、うん、意識というのは低いのではないかなと思うところがあるんですが、
そうなんですね。これが最も大きな課題だと思うんですね、はい、人間は自分が当事者にならない限りなかなか目覚めないもんなんです、ただ今回この大きな津波を目の当たりにして、はい、本当にテレビで釘付けになって皆さん見たと思うんですね、はい、そうするとこれが何十年後かあるいは何年後か何日後かもしれませんよ、はい、四国にも来るんだと、うん、これが現実なんだということを意識しておいて、だから警報に対してはというより地震が起これば、大きな地震が起これば自分の判断ですぐ安全なところに逃げるということを今聞いてる、このラジオを聞いてる人たちは肝に銘じてほしいと思うんですね。それが自分の命を守る一番の決め手です。
単に怖がっているだけではなくて、その意識を持つこと自体が防災につながっていくわけですよね。
そうです、怖がっても仕方ないんですね、はい、自然現象ですから起こるものは起こるんです。だからどんな現象が起こるのか、そのことをよく知って相手の正体をよく知ればそれに対する対策も打てるわけですね。だから私たちはまず学ばないといけない、でよく現象を見ないといけない、それで自分たちがやるべきことをしっかりと把握しないといけない。そのためにやはり勉強と訓練が必要ですね、
皆さんが今住んでいる町や、市は多分もう皆さん本当に愛してらっしゃって、災害が来ると言われてても離れがたい思いをたくさん持ってらっしゃると思うんです、そのためにも何か起こった時に自分がどう動くか、例えばご近所の方をどう助けるかといったようなことも普段心がけておくことが町を守ることにもつながっていくでしょうか。
そうですね、それも当然家族の中でそういう話をしないといけないですし、地域は地域で話し合う、だからより強い家族、より強い地域のつながり、こういうものがまず防災の第一歩ですね。そうやって日本人はこの千数百年の間、災害受けながらも被災しながらもずっと助け合って生きてきたんですね。それが日本人の遺伝子の中にあるわけですから、私たちは今一度家族のつながり、地域のつながり、それを大事にしてですね、この大規模自然災害に立ち向かっていく、その心構え、知識、そういうものを今一度持つ必要があると思っています。
いろんなお話を伺わせていただきました、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は地球深部ダイナミクス研究センターの平井久子教授にお話を伺います。お楽しみに。